おはようございます。皆さん、今年は、牛年ですね。こんな可愛いイラストがありますけれども、牛の年になっています。皆さん、牛といえば、どんなイメージが思い浮かばれますか？お肉。美味しい。誠実、もう真面目、また、愚直な、まあ、イメージがあります。また、遅いけれども、忍耐強い面もあって、人と親しい動物が牛だと言われます。それで人の話にもよく従う動物なんですね。また牛はですね、人間のために自分のものすべてのことを献身し、また与えてくれるものです。生きている間には、人と共に農業をします。人を助けて。死んだからは、まあ、肉、もう内臓、尻尾、骨まで、まあ、皮も、貴重に、使われている。まあ、全てが捨てるところがないもの、動物がこの牛だというんですね。だからそれ、昔から人間に欠けてはならない動物というふうに、まあ、思われていることです。今日の箇所でも皆さん、牛が出てます。エリシャが今、エリアに呼ばれました。その時、自分が農業しているこの牛を放って、共にした人々に食べさせてから、エリアについていくということなんですね。皆さん、エリシャが今、預言者として呼ばれるというこの場面が今、19章の19節からの話なんです。その人は、イスラエルの預言者の中で一番、奇跡をたくさん行った預言者として、記録されているんです。その この御言葉を通して皆さんも2021年どのように、まあ、生きていくべきなのかということを、まあ、共に分かち合って祈る時間を持ちたいと思いますけれども、まあ、今日の御言葉はエリアがもう一度力を出して働きするそのところから始まっているんです。エリアはですね、イスラエルのアハブ王の妻、イジャベルのに、まあ、共有されて、まあ、恐れて逃げたことがあります。これ、ホレブ山で今、神様の声を聞いてから、再び元気を出して、立ち上がって、新たに今、出発する場面が、まあ、19章の19節。皆さんは今昨年1年間どんなことがあったでしょうか。いろんな大変なこともあったと思います。辛い経験もあったと思います。苦しくて今疲れ果てた方々もいらっしゃるかもしれませんが、今年はこのエリアのようにもう一度神様から力を与えられて新しく出発するまあ、この今年になりますように祝福します。ハレルヤ。まあ、19章の15節から18節まで見ると、エリアが、まあ、神様からいただいたこの使命、三つが出ているんです。その中で一つが、エリア、自分の代わりに預言者を立てること。それを今、神様からいただきました。それで19節を見ると、エリアはそこを去てというその言葉から今始まっているんです。そこを去るということですけど、どこですか？神様から使命をいただいたそのところ、ホレブ山を去りました。その原文を見ると、そこからもう、もじもじしなく、躊躇しなく、まあ、すぐ、エリシャを見つけるために出発した、そういうように、書いてあります。そういうような、動詞が書いてあるんですけども、今、エリアは、今まで疲れて、まあ今までもう死んでほしいと思いましたけれども、神様から言葉をいただいてから、新たな目標が与えられて、それに向かって出発するということで、まあ躊躇しなくすぐ行ったということです。皆さん、私たちも神様の声を聞きたいと思う時もあるんではないでしょうか。 しかし神様の言葉を神様の声を聞くことよりもっと大事なことは神様にすぐ従順する心です。ハレルヤ。神様の御声を聞くことより神様に従順する人がもっと必要な、まあ、大事なことだと思います。今エリアは神様の導きによってエリシャに会うためにここまで来ました。しかし今エリシャは何をしているんでしょうか。19節皆さん見てみるとエリシャは12くびきの牛を先に立ってその12番目のくびきのそばで耕していたと書いてあります。耕すということはですね、雨が降って土地が柔らかになってまた農夫たちが今農業を始まっているということを意味するんです。それは3年半の間日照りが続きました。しかしエリアの祈りによって雨が降って、まあ、農業を始まることができたということを意味するんです。このエリシャは農業をする、耕すということは今までは日照りということは神様の裁きでした。神様の裁きの時代ではなく雨が降ったということは恵みを意味するんですけども恵みの時代に生きているエリシャのことを見ることができます。エリアは今まで神様の裁きをイスラエルにアーブ王に話したんですけどもこれからエリシャは恵みの時代で主と共に歩んでいく人生のことをまたそのイスラエルのことを今ここから見ることができます。皆さん私たちもこの今年1年間神様の新たな恵みが皆さん一人一人に与えられるようにまた自分に与えるように共に祈っていきましょう。ハレルヤ。昨年までは今までもそうなんですけれどもコロナウイルスということがまだ流行っているんですが今年は全てのことが本当に収束されて新しい年になりますように主の恵みが与えられるように皆さん共に祈っていきたいなと思います。アメン。そのことで今、エリシャは中にくびきの牛を今、持って耕しているんですけども一くびきはということは何でしょうか。一くびきはこういうことですね。二頭の牛が一くびになっていることを今くびきということです。したがって今12くびきが耕しているということは何頭ですか。24頭の牛が耕していると。それ12番目に今エリシャは自分が土地を耕しているということを意味するんです。皆さん24頭の牛が畑を耕すことを見たことないでしょう。私も1頭またこのように2頭の牛が耕したことを子供時見たことあるんですけれども24頭が一緒にやるということは見たことありません。それぐらい今エリシャは金持ちの家で育った人であることが分かりますし広い土地を持っているということも分かります。金持ちなのに直接、まあ、しもべもたくさんいたと思うんですけれども直接自分が農業するほど誠実な面もあったということです。今汗を流しながら働いているこのエリシャの前に誰が現れたんですか。エリアが現れました。そしてエリシャを預言者として今呼びました。でもエリアは今エリシャをどのように呼んでいるんでしょうか。エリシャこれからお前は俺の後継者になって神様のために主のために働きしないか私と共に死ぬではないか、まあ、そういうように呼んだんでしょうか。そうではなく頭の上に油を注ぎながらあなたはこれから預言者だというように今話しているんでしょうか。 聖書にはそんなこと出てないんです。エリアは何も言わんし、自分が着ていた外套を脱いでエリシャに今かけていると。一言も言わずに着ていた外套をかけるということは、私の文化、また私の考え方では理解できない行動なんです。これは何なのかということです。かけられたエリシャもエリアについていきました。これは私たちよく理解できないですけれども、ヘブライ文化ではこの行動は重要な意味がありました。当時のユダヤ人たちにとってこの外套、上着ということは、たくさんあるものではなく、ほとんど一着しかなかったんです。私たちは皆さん毎日何を着るのか今悩むでしょ、これが合うのか、あれが合うのか。もう悩むことはいらないです、彼らは。もうほとんど一緒、一枚だけで。十分だったんです。しかしその街灯が象徴する意味は非常に大きくて大事なものであります。皆さん、今この服ということは、今社会的な地位、権威、または職業ということ、いろんなことを表す、また象徴することなんですけども、現在も裁判官は赤いガウンを、検事たちは黒いガウン、医者は白いガウンを着ています。まあ、軍人たちは軍服をですね。それを見ると、ああ、何の職業をしているのか、その若者たち知っています。だから、僕はその人がどんな人なのかを表すこともできるということ。当時の、街頭は、皆さん、一人一人の人生が、一生を生きてきた中で、作られたその人の人格、または人柄、また経歴、まあ、すべてを圧縮していると、まあ、聖書学者たちは話しているんです。特にユダヤ人たちの回答には、裾の四隅に房を作りなさいと言われたんですね。まあ、民数記の15章38節を見ると、ここに書いてあります。衣服の裾の四隅に房を作り、その房の、隅の房に青い紐をつけるように言えと。なぜならと、この40節を見ると、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こして、これを行い、あなた方の神に対して聖なるものとなるためであると。まあ、30節から40節まで、この、房、それで、青い紐として房を作るということを言われたんです。で、これが、ユダヤ人たちが、着た、この街灯です。下に、まあ、少しの、見えるんですが、こういう紐がついてるんですけども、こういうの青い、よくない、見えないんですけども、青い紐で、作られた。青ということは、天を象徴することで神様を表すその色なんです。だからそれを見ながら自分たちは何ですか？神様を考えるんです。それで自分たちが神様に従っていくことなのか、神様と共に歩んでいく、いっているのか、みだらなことに陥らないように今、霊的に目を覚めているということを、まあ、象徴する。まあ、その印として、青い紐をつけたということです。したがって、この街灯を長く切ることで、この房についている紐ということはですね、これは現代の人たちですけども、紐がすり減っているということですね。それだけで、まあ、その人の人生が圧縮されているということが、今、街灯ということ。特にエリアの街灯は皆さんただの街灯ではありません。エリアがどんな働きをしたのか、たち聖書を見るとわかるんですけども、カルメル山で今850対1での戦いがありました。 そのことで勝利した時も着ていた街灯。
または、サレファテのヤモベの家で奇跡を行った時も着ていたものなんです。
エリアが聖書に登場する前からずっと着ていたもので、これはエリアの信仰の旅と共にしていたこの印としてのものが街灯なんです。
このように今エリアが着ているその街灯は霊的な観点から見ると何を意味するんでしょうか。
聖霊の力が与えられたことを象徴するものです。
聖霊の力ということ、旧約の著者だ、人たちはですね、聖霊に捉えられたということを今、服を着せたという言葉でよく表現しているんです。
聖霊と共にしたエリアの人生を表すものが街灯ということなんです。今、エリシャが預言者として
呼ばれたんですけれども、預言者として働くためには
このエリアのように
聖霊で服を着なければならなかったということになります。
だから聖霊、油を注ぐことによって預言者として立てられるんですけれども、そのことが一切出てない。代わりにエリアの
街灯を着せられたと、
それが聖霊の
油を注がれたということを今代わりにここに出ているんです。
エリアが死んでからはエリシャはエリアの街灯を取って
預言者としての働きを
始まることを私たち見ることができます。
それ以外にも聖書ではですね、街灯についてイコチョカの箇所を出ているんですけれども、
ヨナタン、サウルの息子
ヨナタンがダビデに自分が着ていたこの上着を脱いで、それをダビデに与えました。
それは何でしょうか。今は自分はイスラエルの王子としてこの
街灯上着を着ているんですけれど、
本当のイスラエルの王になるものは私ではなくあなただ、だからあなたはこの服を着るのがふさわしいという意味なんです。ステパノ執事が殺された時、証人たちが石を投げました。そのため彼らの上着を脱いだんですけども、その脱いだ上着をどこの
誰の足元に置いたんでしょうか。
サウルの足元に置いたんです。サウルは使徒パウロの以前の名前ですよね。
それを考えてみると、自分の人生のすべてを表すことができるその街灯をサウルに預かったということは、
それぐらいサウロの位置があって、
重要な人物であることがわかります。
ステパノを殺すとき、ただの傍観者で、見るだけではなく、中心人物としてそこに関わりがあるということを、私たちが考えることができます。これぐらい皆さん、街灯ということは大事なものだったんですね。
そのエリアが自分の街灯をかけたくれることを通して、今エリシャは
感じたんだと思います。エリアは何も言わなかったんですけども、エリアの行動を通して神様が今自分を
呼んでおられることを分かったと思います。
それで神様の声がこのように聞こえたんじゃないかと思います。実際聖書ではないんですけども、あなたはエリアのようなこの預言者の道を歩んでいけるのか、あなたはイスラエルのためにイスラエルの霊的な覚醒のために献身できるのか、
あなたは主のためにあなたの生活と人生を投げかけられるのか。
エリアは今イジャベルによって
命を恐れている、
逃げてたこともあって今もその恐れの中にいるんですけれど、しかし彼は再び福音を 伝えようとしているんだ。
あなたももしこのことによって殺されるかもしれないし、貧乏になるかもしれないし、まあ飢えるかもしれないけど、エリアと共にその使命を果たすことができるのか、こういうふうに今神様の声が聞こえたんじゃないかと思います。それぐらいこのエリアの回答ということは、まあ、大事なものなんです。皆さん、もし私の今生活の中で主が現れてこのようにチャレンジされるならば、皆さんはどのように反応できるんでしょうか。はい、わかりましたというように、今エリシャのようにすぐ決断して神様の御言葉に従うことができるんでしょうか。いろいろ考えがあると思います。もちろん悩むのがまあ当たり前だと思いますね。神様のお呼びの前ですぐ従順できるということは難しいんです。私も何回断ったことがあります。呼ばれたんですけれども、勧められたんですけども、いや、この道は私の道ではありません、すいませんと逃げました。結局はここに、まあ、この道を歩んでいるんですけれども、まあ、簡単にすぐ従順するということは難しいと思います。今エリアはエリシャは今どう反応しているんでしょうか。二十節を見るとエリシャが言うんですね。父と母に口づけしてから従っていきます。じゃあそれにエリアはどう答えましたか。二十節の最後を見ると、行ってきなさい、私があなたに何をしたか。この言葉、少しの議論があります。この解釈がこれに対して、まあ、二つの、まあ、解釈があるんですけども、直ちに従順しなかったエリシャにエリアは今失望しているんだということと、そうではなくエリシャの心をよく知っているから、エリシャが自ら従順する時まで待っていることだということ、解釈です。ほとんどの、学者たちは今2番2つ目の今解釈を今支持しているんです。それなぜでしょうか。主に仕えるということは自らの決断がなければいけないからです。いくら呼ばれても勧められても自分が決断して自分が従順しなければそれはできない、意味がないからということです。私たちが神様に仕えます、神様に礼拝捧げます言うんですけれども、自分の心から自分が自ら出てしないということは何の意味がないと思います。今エリアはそれが分かっているから、エリシャのことを今待てたということと思います。エリシャが預言者の道を歩んでいくことを今決めたんですけれども、結局はその理由は何でしょうか。エリアの街灯だと思います。さっき言いました、エリアの街灯が何を意味するのかと。エリアが今まで生きてきた彼の人生の足跡、エリアが持っているその人の人柄、まあその信頼感、そしてその街灯の裾に敷いているこのすり減った草のように、今までエリアの祈りが、エリアの涙が、エリアの苦難とその失敗が、そしてエリアの勝利というその意味が隠されているその街灯を通じてエリシャは決断したと思います。はい、それ皆さん、私たちもこういうね、考えることが結構ありますね。あの兄弟を見て、私もあの人のように生きたいと。あの姉妹を見て、私もあの人のように信仰生活したいと思われる時結構あります。私もそういうような先生も、またその人がいるんです。 まあ、簡単恋愛、まあ、私たち、金曜日にそれを捧げましたけども、その時も話しました。新年の、まあ、初めての日曜日なんですけども、このメッセージをするということは、私たちみんながエリアのように、エリシャのように、神様のその道、また牧会者になって、宣教師になって欲しいということではありません。そういう意味ではなく、今自分の人生、他の人たちが私たちを見て、エリシャがエリアを見て感じたその心のように、他の人たちは私を見て、私もあの人のように主を信じたい、主と共に歩んでいきたい、そういうふうに思われるような、その私たちの自分の街灯を作ってほしいということなんです。ハレルヤ。生活の中で、今生きているその私が、まあ、生活の中で、そういうような自分の人生を作っていきたいなと思います。みんな宣教師、みんな牧会者に神様が呼んでおれるもとではありません。そのことに、まあ、行く人がいるならば、その送る人も必要である。教会はそういうような役割をしなければならないと思います。今エリシャはすべてのことを下ろして、まあ、エリアについていきました。エリアの信仰が良くて、まあ、偉大な預言者という、そのことも少しの影響があったと思いますけれども、そうだけではなく、エリアという人の人生を見て決めたと思います。少しは苦難で苦しいで、まあ、大変な道かもしれないけど、今まで彼を導いてくださった神様の素晴らしい恵みを彼を通して見つけたからです。ハレルヤ。だからチャレンジされたんです。私も呼ばれたから、その道に行きたい。エリアを導いてくださった神様を見たと思います。誰かが自分を見て、私もそのあの人のように信仰生活してほしいと思われるならば、皆さんを見て、ああ、チャレンジされるならば、皆さんそれは本当に嬉しいことではありませんか？あの人のようにと。皆さん今までそういうの信仰生活しながら、そういうような影響をまあ、いただいたその場合もあると思います。1年経って2年経って時間経つことによって、神様と共に同行するのが何なのかと、その人を見ると分かるというような信仰生活、それ本当に欲しいと思います。しかし逆に、10年経って何十年も信仰生活したんですけども、神様の香りではなく人間の匂いだけがするならば、何かがどこかが問題があるのではないかと思います。すり減っているその房を見ながら、ああ、あの人が今どれぐらい祈って、どれぐらい神様と同行しているのか見るだけでも、そのことが伝われるならば、その人の本当の信仰は、また信仰生活は、また人生は成功したものではないかと思います。そのことを今感じてエリシャは、まあ、決めたと思うんですね。それで21節、皆さん決断したエリシャが取ったこの行動が一つあります。21節なんですけど、共に読んでみましょう。せーの。エリシャは引き返して一小引きの牛を取り、そして殺して牛の用具でその肉を調理し、人々に与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについていき、彼に仕えた。このエリシャの行動は今何を意味するのか、皆さんよく知っているでしょう。もう変えていかないということです。決断です。今まで自分が農業したその牛を殺して、この用具を折って、その肉を調理しました。そして、
人たちに食べさせたということです。聖書にこういう言葉あります。隙を手にかけてから後ろを見る者は誰でも神の国にふさわしくないと書いてます。エリシャは今振り向かないということを決断しました。豊かな生活がありましたけれども、そのことを見ないということです。私たちも井村さん、去年のことを今、過去のことを今考えている人もいるかもしれないけど、それはあんまり必要ないんです。あんまりそれがよくに、役に立たないということです。逆に何でしょうか、過去のことを考えて、悔しいと思うんです。その時こういうふうに話したら、そういう時こういうふうに決めたら、今どうなっているのかという、そればかり、悔しいことばかり考えるんです。それ涙をかきながら、傷ついたと。過去のことを私たち捨てるべきです。されるや。いいことも悪いことも、まあ過去は過去なんです。もちろん過去のことで今自分が影響されて今生活しているかもしれないけど、そしたら今から今日からそれを変えていけばいいではないでしょうか。いつも過去のことを考えている私たちのもうそういうような悪い癖が誰でもありますけれども、そのことを振り向かないというその決断したエリシャのように、それで牛を殺して、この用具を折って、それを燃やして、自分の心を決断したことを、人の前で話したということなんです。私に与えられたその今年、一年間の時間、また人生というその時間は、これから私がどのようにして作っていくかによって、私の人生は変わると信じます。ハレルヤ。それが新しい出発、またスタートラインに立っている人たちの心構えだと思います。後ろを見るのではなく、前を見て進んでいかなければならないと思います。皆さん、今年は今年の恵みがあると信じます。ハレルヤ。主が用意してくださったその恵みがあると思います。もう過去の記事は皆さん忘れてしましょう。もう神様はもうすでに癒してくださったと信じましょう。ハレルヤ。それが今皆さんの足を引っ張るのではなく、それを切って、まあ新しく出発を進みやすくなりますように祝福します。またエリシャが牛を殺して人たちを食べさせたということは、過去との断絶だけではなく今、預言者として民たちを食べさせることを意味することなんです。実際に、このエリシャは、たくさんの奇跡を通して、民たちを食べさせるその働きをしました。列王記のことを、第二の列王記書を読んでみると、エリシャがした働き、ほとんどが、人たちを食べさせるその働きなんです。霊的に御言葉を食べさせる。肉的な家庭も食べさせることが結構出るんです。今日のメッセージは皆さん、すべての信徒がジャングルやお口に行かなければならぬということではなく、今私たちの生活の現場でどのように生きていくべきなのか、これに対しての神様のお呼びだと思います。ハレルヤ。そのことを私たち、深く考えなきゃならないんです。今、自分がよくできることの中で一番いいことを持って、周りの人たちのことを顧みるということなんです。例えば私たち、毎日生活をする中で会う人たちがいるんです。隣の人がいるんです。ビジネス関係で会う人たちが結構いるんです。その人たちに接するとき、いや、まあ一回で見て終わると思うではなく、皆さん、彼らの舞うたびに少しの変化
にも、まあ、気づいて温かい言葉ででもかけて、また本当に一人でいるときには心を尽くして祈ってあげるということ、それが信徒として私たちのお呼びではないかと思います。クリスチャンとして、一人の信徒として、神様との一対一としてやることを深く考えること、本当に小さいこととしてもそれが私たちに向かっているそのお呼びではないかと思います。先週火曜日に教会宛てに手紙が届きました。その中には短いメッセージ書いてありました。コロナのためにいっぱい食べられない人たちのために使ってくださいというその内容と、現金3000円が入っていました。それを送った人は今老人ホームで生活している方なんですけれども、コロナのことで教会へ来れない。しかしクリスマスを今過ごしながら、もう自分より貧しい人たちのことを考えたんです。それでその手紙と現金を入れて教会までに送ってくださったんです。3000円考えてみると本当に大きい金額ではありません。しかし魂を考えるその人の心を考えてみると感動でした。11月頃なんですけれども、1ヶ月前ですけれども、無名で本当に相当の金額、選挙献金が入ってきました。何十万以上のです。3000円と何十万比べると差がありますけれども、神様を見るときには、まあ、それはほぼ差がないと思います。なぜでしょうか？その心があるからです。周りの人たちを考えるその心です。今、エリシャが自分の牛を殺して食べさせたということも、これから神様の御言葉に従っていきますというその決断及び、預言者としてこんな働きしますというそんな誠ではないかと思います。このような方々、祈りと献身こそが皆さん主からのお呼びになっているそのことに対しての反応ではないかと思います。今年の教会の防火方針のため祈る時、今年は教会が具体的にこの地域に仕えること、また海外宣教師に仕えることにもっと力を入れたいと、それを祈っていました。うちの教会も、まあ、今はこの物資的にそれほど難しくない教会になったと思います。もちろんこの宣教の働きは皆さんお金が足りなくてもしなければならないことなんです。お金がたくさんあるからする、ないからできない、そういう意味ではなく、それ関係なく神様の御前でしなければならないものが宣教ということなんです。それ2年前から少しずつ、まあ、やってきましたけれども、今年は元宣教師たちのことを、まあ、選定して彼らの定的に支援したいなと思っています。なぜならとこの物質ということ、お金ということは分け合って流すとき、元神様が豊かに満たしてくださるからです。ハレルヤ。それはもう間違いないことです。それはもう毎日経験しているからです。うちの教会もそのを経験しています。そのことのため皆さんお祈りしてくださり、ご協力をお願いいたします。教会がそういう働きをしないと、誰がするんでしょうか。今、エリシャは豊かな生活を今までしてきましたけれども、自分を呼んでおら、呼んでおられるか、神様の御心を
分かって彼は自分の人生すべてを主に捧げました。後ろを振り向かないというその心で牛を放りました。用具を追って燃やしてしまいました。預言者としての今始まり、一足を今踏み出したこの瞬間です。しかしそれで彼がもうすぐ偉い預言者になったわけではありません。列王記第2の3章を見るとエリシャを紹介しているところが書いてありますけれども、そこにエリアの手に水を注いだものというように書いてあります。ビジョンが与えられて大きな夢が与えられて、ここ胸いっぱいになっているんですけれども、彼がやったことは何でしょうか。エリアの手に水を注いだこのしもべの働き、しもべがやることを知ってきました。それ何年か、エリアは今年取って以前のように今、豊かなこの働き、預言者として働きをすることができないんです。年取って弱くなっているんです。そのそばで今エリシャは使っているんです。今日21節に書いてあるように、エリアについていき彼に仕えたと書いてあります。皆さん、ビジョンということはもう明日になると急になんか与えられる、それを通してそれが成し遂げられて神様に栄光を捧げる、そういうことではないと思います。エリシャはそんなビジョンを与えられましたけれども、彼がやることは毎日エリアに仕えること、エリアの手に水を注ぐと、そのことを毎日やりました。そうしながら何を見たんでしょう。エリアの生活を通して、エリアの祈りを通して、エリアが今まで歩んできたことを聞くことによって、彼の心にもっと大きなビジョンが、夢が与えられたんじゃないかと思います。今エリシャは12くびきの牛を集めて、今汗を流しながら直接耕してました。誠実さとです。またエリアの手に水を注ぐ小さいことで間違えているということなんです。そのような任された小さなことを実践することによって、彼の胸はどんどん大きくなって、ビジョンは大きくなっていると信じます。これが主に仕えることなんです。皆さん、無名の期間が長い時もあるかもしれないです。しかしそれが無駄ではなく、その時間を取って神様は彼の人生を備えてくださり、導いてくださると信じます。今まで皆さんが歩んできたその人生ということは無駄ではありません。悪いこともあって、いいこともあったかもしれませんけれども、無駄の時間ではなく、それを通して神様が今まで導いてくださり、これからも導いてくださると信じます。ハレルヤ。その実を結ぶことはいつになるか私は分かりませんけれども、神様もすでに備えてくださると信じます。これが今年になるかもしれないし、来年になるかもしれません。しかしその実を私たちは願いますけれども、いつそれを結ばれるのか、それだけではなく、その期間のことを忠実に、または誠実に主に従っていくことによって、その実は大きく結ばれると信じます。主から呼ばれたところ、皆さんそこがどこでしょうか。家庭でかもしれないし、職場でかもしれないし、まあ教会でもかもしれないし、まあそれぞれ違うかもしれませんけれども、しかしそれにどのように反応するかといって、神様は私たちの人生を豊かに導いてくださると信じます。今皆さんの街頭、皆さんの上着を他の人たちにかけるとするならば、 その人たちはどう思われるか思いますか。あ、嬉しいと。そういうのを思う人もいるかもしれないし、いや、いらないというふうに断る人もいるかもしれないです。どのように準備するかによっての反応が変わると思います。2021年も始まったばかりなんです。素晴らしい明日を用意してくださった神様を信じて、今日一日一日をエリシャのように誠実にまた与えられた、任された、またその小さなことでもそれに従順していく皆さん一人でなりますように祝福します。それとして神様に栄光させることができるこの時期になりますように、今年になりますように祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。